本日開かれております聖書の箇所はヨハネの福音書6章16から21節です。第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書の185ページですね。はい、 第2版の方は168から9ページあたりになるかなと思います。ヨハネの福音書6章の16から21節です。はじめに司会者がお読みいたします。夕方になって弟子たちは湖畔に降りていった。そして船に乗り込みカペナウムの方へ湖を渡っていた。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところに来ておられなかった。湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。こうして4、5キロメートルほど漕ぎ出したところ、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。しかしイエスは彼らに言われた。私だ、恐れることはない。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いた。ここまでです。それでは目的の地に着いたと題しまして、亀島茂牧師より宣教していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
3月になり、季節は春に向かっているのでしょうが、寒暖の差が激しくて、不順な天候が続いていますので、今日はいい天気ですけどね、昨日はね、いろいろもう日に日によってね違って、まあ生活環境を保つための、まあ、体調管理が大変です。さらに、まあ皆さんの中にも花粉症の、まあ、厳しい時期でもあり、まあ、人によってはなかなか春を十分に楽しめないかもしれませんね。どうぞ皆さん、お体を大事になさってください。さて6章16節に、夕方になって弟子たちは湖畔に降りていったとありますが、これから展開するガリラヤ湖の物語は前回お話しした5000人の給食と深い関係がありますので、今日の内容に入る前にまずそのことを見ていきます。ヨハネの福音書には夕方になってとありますが、その日イエス様は少し寂しく人里離れた場所、まあ、山って表現されている、ところ、福音書があるわけですけれども、で弟子たちと共に休息を取ろうとしていました。ところが大勢の群衆がイエス様のもとに集まってきてしまいました。けれどイエス様は普通はもうせっかく休もうとしているのに、私なんかだったらシシシ少し静かにしてくださいみたいな感じなんですけれども、自分たちの必要を優先しないで、嫌がらずに喜んで彼らを迎え、神の国のことを話し、また癒しの必要な人たちをお癒しになったのです。そうこうしているうちに夕方になってしまったので、弟子たちはイエス様に群衆を解散させることを提案しました。まあ常識的ですよね。
もう早く解散させてくださいみたいなね。
ところがイエス様はですね、もう不思議なことを言われましたね。弟子たちに群衆を組み分けして草地に座らせるように命じました。多分50人ずつ、こうやってこうね、はいはいはいっつってね。そしてこのあと5000人の給食の奇跡が イエス様によって行われました。まあ、先週見たところですね。最後に弟子たちは一人一人カゴを持ち、余ったパンを無駄にしないで集めたところ、なんと12のカゴいっぱいになったのです。イエス様の行ったこの奇跡は弟子たちに驚きと感動とを与えるものでした。ところがその5000人の給食を味わった群衆は、前回も見てきましたけれども、飢えを満たしてくれることを単純に喜んだだけでなく、自分たちがずっと強く抱いてきた願望、すなわちローマからの解放を果たしてくれる世に来られるはずの預言者として、そのために王となってくれることをイエス様に対して熱望して騒ぎ出したのです。そこでイエス様は弟子たちをその騒ぎから守り、まあ弟子たちももしかしたら興奮してたかもしれません。なぜかというと、同じどうもね、同じようなね考えを持ってたんです、まだこの時この時点では。ですから弟子たちもほーってワクワクしてたね。少し冷静さを保つために、強いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベッサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられたりという経緯があるのです。このようにマタイの福音書とマルコの福音書もそうですけれども、ヨハネの福音書は前回の5000人の給食と対になって語られているんです。これから語られるガリラヤ湖上での出来事は、5000人の給食で意識的に語られていたように、イスラエルの指導者モーセを通して主なる神が過ぎ越しの出来事とその後のイスラエルの民の歩みと深く結びついています。当時の弟子たちは理解できませんでしたが、少なくともイエス様はそのことを十分理解して行動されていました。著者ヨハネは、まあ、これを書いた時にはそれを意識してここで書き留めています。5000人の給食で配られたパンは、イスラエルの民が40年間アラノを旅する時に主なる神から与えられたパンであるマナを意味していました。約束の地に向かって旅をするイスラエルの民にとって、天からのパンであるマナこそ神から命を守られていることの証拠として知るものでした。一方、5000人の給食のパンはイエス様が少年の持っていた貧しい5つの大麦のパンを感謝して配ることによって、そこに集まった全ての人々の心と体を十分に満たす豊かな食べ物となりました。イエス様のこの行為は十字架を経て永遠の命に至る印となり、その救いの福音を受けた者にとって、私たちにとってもそうですけれども、喜びの生産につながっていくのです。このパンを食するという具体的な行為を通して、イエス様がなさろうとしている神から与えられた使命を示しているのです。6章26節以下でイエス様が語られるのですが、私が命のパンですと、ご自分が天からのパンであり、それを食する者は永遠の命を受けることを示されるのですが、その内容についてはその箇所で見ていきたいと思います。弟子たちは湖畔に降りていって、イエス様が到着していませんでしたが、船に乗り込んでカペナウムに向かって出港しました。湖畔とありますが、 ガリラヤ湖のことで、この湖の特徴は世界で最も海抜が低い淡水湖で、水面が地中海の海水面よりなんと207メートルも低いのです。ガリラヤ湖はこのような地形から亜熱帯的気候となり、氷雪をいただく、もう真逆ですね、雪がもうてっぺんにはあるようなヘルモン山が近いので、激しい突風が湖に吹き込みやすく、時に恐ろしいほどの波と風になって湖の天候が急変し大荒れになるのです。まあちょっと余談ですが、ちょっとご本人たちにちょっと言ってなかったんでごめんなさい。哲也兄弟とルツ子姉妹は新六本旅行に2月の26日から3月2日まで、行ってきたのですが、豪華客船での沖縄と台湾のクルーズという羨ましい旅でした。ところが旅の後半は台湾から宮古島に行く予定でしたが、高波の影響で宮古島には入港できずに、ゆっくりと船旅を楽しむという計画に変更になってしまいました。
いいですよね
外海、特に東シナ海近辺の海の荒海はですね、実は有名なんですよね哲也系は大丈夫でしたが、3メートル以上の高波によって大型のクルーズ船であっても揺れがひどくて、ルツ子姉妹は船酔いしてしまい、2日間ですか、ベッドで横になってしまうというようになり、クルーズの船、航海を楽しめなかったようですね。残念でしたね一方、哲也兄弟は去年は一人だけでちょっぴり寒い気かったんでしょうが元気にいろいろな娯楽施設を楽しく堪能できたという、まあ、話を聞きました。本当にお疲れ様でした弟子たちが乗った船は今から2000年前の船ですから、もちろん豪華客船などでありませんので、弟子たち全員乗れたようですが、だからボートなんていうもんじゃないですね。もう少し大きい、いくら、船、小さな船とは言ってもですね、12人以上は乗れるような船ですからね、まあただ小さな船であったと考えられます。ただ弟子たちの中には皆さんもご存じのようにペテロとかね、アンデレ、ヤコビ・ヨハネなんかはそうだって言ったのは、元ガリラヤ湖のですね漁師だった人物もですね数名いましたから、ガリラヤ湖の状態にもプロとしての目を持って判断できたでしょうが、すでに暗くなっていた状況の中でそんな冷静な判断をする間もなく、弟子たちはもうどうもイエス様に強いられるようにしてですね、向こう岸のカペナウに向かわせられたようですね。案の定、湖は吹きまくる強風に荒れ始めます。一般の湖は外海と比べると荒波とは程遠い穏やかな、湖面を連想するのですが、先ほどもガリラヤ湖の特徴でも述べましたように、この湖では突然強風が吹いて大荒れになることがままあるのです。5000人の給食でもそうでしたが、ここでもイエス様はもちろん、著者ヨハネは 旧約時代のイスラエルの民が杉越の出来事によって指導者のモーセに率いられてエジプトを脱出して紅海まで来た時に経験した奇跡を意識していることは確かです。出エジプト記14章1節から31節に書かれている出来事です。せっかくエジプトを脱出できたイスラエルの民でしたが、エジプト王パロはすぐに心変わりして軍隊を率いてイスラエルの民を追跡してきたのです。イスラエルの民は前に後悔という障害が立ちはだかる中で、後ろからはエジプトの軍隊が押し迫ってくるという絶対絶命の状態に陥ります。もうだからパニック状態になってるんですね。なんていうことしたんだってもうモーセに詰め寄ったって書いてありますよね。ここで私たちを殺す気だみたいなね。もう絶対ですね、大変な状態。その時神はモーセにあなたの杖を上げ、あなたの手を海の上に差し伸ばし、海を分けてイスラエル人が海の真ん中の川へたちを進み行くようにせよと命じられ、紅海を真っ二つに分けられて乾いた道を出現されるのです。こうしてイスラエルの民は救われ、エジプトの軍隊は滅びてしまいます。この奇跡を通してイスラエルの民は、イスラエルの神が自然界もご支配される方であることを知るのです。詩篇77編19-20節で、あなたの道は海の真ん中にあり、あなたの小道は大水の中にありました。それであなたの足跡を見たものはありません。あなたはご自分の民をモーセとアロンの手によって羊の群れのように導かれましたと、この出来事を賛美しています。こうして 4-5km ほど込み出した頃とありますが、マタイとマルコの福音書の並行箇所を見ると、夕方出発したにもかかわらず夜中の3時ごろになっても弟子たちは悪戦苦闘して湖の真ん中で向こう岸にたどり着けずにこぎあんで出たかっつってね、一生懸命やってるんですけど水は入ってくるわ、もうね大変な状態、ですね。そんな時彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいてこられるのを見て恐れたのでした。ヨハネの福音書はさらりと書いていますが、これもですね、並行箇所のマタイの福音書4章26節には、弟子たちはイエスが湖の上を歩いてこられるのを見て、あれは幽霊だと言って怯えてしまい、恐ろしさのあまり叫び声を上げたと、弟子たちの置かれた状況が臨場感あふれる、ちょっと滑稽で笑ってしまうような表現になっています。テレビなどで恐怖の場面を冷静に、見ることができても、実は私はオカルトや恐怖映画など好きではないのでほとんど見ないのですが、ただ私は実際に夜の暗闇を歩いていてですね、ガサガサなんてね、変な音がなんだよと驚いてビビっちゃうことがあるんですよね。だからですね、弟子たちの老眼ぶりを笑えないんですよね。そういう状況だったらやっぱりうわーって僕らは笑うようにもう踊れちゃいますね、多分。そして6章20節の大切な言葉が発せられます。しかしイエスは彼らに言われた、私だ、恐れることはないとイエス様は弟子たちに言われました。ここに出てくる私だという言葉は最も注意しなければなりません。ギリシャ語ではエゴ・エイミーというと表現されています。 エゴエミというこの言葉はモーセの生涯にとって最も大事な言葉です。モーセはイスラエル人の、まあ、簡単にモーセの、経緯といいますか、こう生い立ちを簡単に見ていきたいと思うんですが、イスラエル人の父と母から生まれたんですけれども、当時のエジプトの王はイスラエル人が力を持つのを恐れて生まれてきた男の子を全部殺すように命じました。両親は赤ちゃん、まあ男の子も生まれてですね、もう可愛さは、ま、もう当然ですよね親ですから、もう可愛くて可愛くてもう殺すことはできません。それで、まあ、カゴの中に入れて、まあ、ナイル川に流すわけですね。まあ、お姉さんが相当見てたとかね、いろんなことが、まあ、書かれてますけれども、そんなそういう中で、まあ、流すけれども、エジプトの王女に拾われて王子として育ちますね。不思議ですね。まあ、詳しいこう経緯は、省きますけれども、神様の不思議な計らいで栄時期幼時期を実の母に育てられて、イスラエル人としての自覚をですね、もうお母さん、実のお母さんですからね、もうコンコンと伝えられたんでしょうね。まあそういう自覚を持ちながら、モーセ、これモーセっていうのは水の中から引き出すという意味ですね。これはまあ多分、王女様がつけたと思うんですけど、モーセという、名前をつけてもらって、その立場としてはエジプトの王子となります。モーセが40歳になったある日、ある時、いじめられていたイスラエル人を助けるために、故意ではないのですが、エジプト人を殺してしまいます。そこでモーセは王様に知られて捕まえられるのを恐れて国外に逃亡し、ミディアンの地で羊飼いになるんですね。まあ、詳しくはエジプト記の2章をご覧になるといいと思います。モーセは40年間すっかり羊飼いとしてミディアンの地で暮らしていましたが、ある日山に行ってですね、不思議な光景を目にするんですね。そこでなんと神様と遭遇するんですね。神はモーセに対して、今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう、私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せと命じます。どうも神様にですね、イスラエルの民の叫び声が届いたっていう、ように書いてありますね。もう大変な状態になって、そして神様はついに、まあ、モーセを使わそうとするんですね。しかしですね、モーセは40年間羊飼いとしての生活をしていましたから、もう80歳ですね。その命令を何度も、まあ、誇示する、こうもう当然ですよね。私はそういうこと、もう口下手、もうで、もう話せない、もう私はダメですって、もう何回も言うんですけれども、その度に神様はこうモーセを、説得し、ついに神に決心させられた時に、モーセは神に申し上げた、今私はイスラエル人のところに行きます、私が彼らに、あなた方の父祖の神が私はあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう、私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーセに仰せられた、私はあるというものである。また仰せられた、あなたはイスラエル人にこう告げなければならない、私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたとあります。ここの神の名、私はある、これがギリシャ語ではエゴーエイミーという言葉であり、 同じ言葉をイエス様は私だとエゴエーニーと使われたんですね。イエス様はモーセに表してくださった神、私はあると同等な神であることを自覚してご自分を私だエゴエーニーと表現されたんです。ですから恐れることはないと弟子たちに言われるんですね。モーセは神の代理として神の力を表しましたが、モーセは自分に力がないってことをよく自覚してたんです。だからもう一生懸命誇示したんですね。口下手だとかなんとかかとかっつってね、もう力ないんです。でもそのモーセを通して神の力が表されました。一方イエス様は父なる神の御心を自覚してではありますが、自ら神の力を発揮されたのです。そこに人間モーセと神の子イエス様の決定的な違いがあります。それで彼らはイエスを喜んで船に迎えた。船はほどなく目的の地に着いたとあります。ここでの目的の地とはカペナウムです。モーセが率いたイスラエルの民の目的地はカナンの地であり、イスラエルの民にとって神が約束された豊かな場所ではありました。しかしそのカナンの地は人類の最終の目的地のまあ雛形であり前味と言えるものなんです。本当の目的地ではないんです。前味ですね。味わうことができます。少しではイエス様が目指した目的の地カペナウムの意味は何でしょうか。イエス様はカペナウムを自分の町、マタイの9章1節なんかではと呼んでます。宣教活動の中心地となりましたが、むしろそれは6章22節以下で展開されていくのですが、カペナウムの街道で話されたイエス様の言葉にあるんです。時は過越の祝日の街道においてイエス様が語られたものです。5000人の給食で示されたパンを通してご自分が私は天から下ってきた生けるパンですと言い、私は命のパンですと語りました。そしてさらに、私を使わせた方の御心は私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせますと約束されるのです。このことから分かることは、弟子たちとついた地はカペナウムですが、イエス様を信じるすべての人々の目的の地についたとは、命のパンであるイエス様のもとにたどり着くことなんです。私たちは人生においてどんな嵐や逆まく波風に悩まされようと、私だエゴエーニー恐れることはないと言ってしっかり支えてくださるお方のもとにたどり着きとどまるならば、イエス様を喜んで迎えた弟子たちのように、いやそれ以上に私たちも安心して歩んでいくことができるのです。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス様こそ私たちの目的の地です。イエス様は本当に私たち一人一人を招いてくださっています。どうか私たちそこで本当に心から、いろんなことはあると思います、 嵐の時もあります。苦しみや悲しみがあります。しかしそれを超えて安心喜びがイエス様によって与えられることも確かです。そのことを信じて歩んでいくことができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。